もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、主人と不仲なんですけども、
はい、
病気のその主人の後遺症とか残る今後手術をすることになっていて、介護が必要になるかもしれないんですね。
はい、
それで自分の これからの心の持ち方を相談したくてお電話しました。
なるほど。
はい、
あなたおいくつ？
59歳です。
59歳。ご主人おいくつ？
59歳です。
59歳。お子さんいらっしゃいます？
はい、長男33歳。
はい、
次男27歳。
あ、お二人？
はい、そうです。二人です。
はい、もう独立されてます？
長男は結婚して、はい、おります。
はい、
次男は家を出て自立して社会人として働いております。
わかりました。さて、そうして、
はい、
不仲っていうとこからいこうかな。
はい、
どうして不仲なの？
はい、7年前に、
うん、
大動脈解離という病気で、救急車に運ばれまして、
はい、
お医者様に身内の方をすぐ呼んでください、
はい、
大動脈解離という病気はいつ亡くなるか分かりませんということで、
うん、
呼ばれていきました。
はい、
主人は一時期ちょっと呼吸が状態が悪くなって人工呼吸器をつけて、
うん、
それで主人のカバンを開けることになりました。
はい、
そのところに、風俗のカードが15枚ほど入っておりました。
なるほど。
はい、
これそうすると病院からいわゆるちょっと性病の話とかも聞いた？
それは先生はおっしゃらなかったんですけども、
うん、
私がちょうど医療関係で勤めておりまして、
分かった。
それで泌尿器科の先生が風俗に行ってないっておっしゃられたんですけど、冗談っぽく、
うん、
私はやっぱり主人を構えたかったんで、
うん、
うちはそんなにお小遣いあげてないからいけないよ先生、
うん、
で、
まあ、やり過ごしはしたけど、あなたとしては分かってる話ね。はい、じゃ
あそれで主人がかかっている、循環器の先生に、
うん、
そういうカードが出てきたので性病の検査をしていただけないかなっていうことを、
うん、
主人に内緒でしていただきました。
うんうん、で結果は？
結果は梅毒はマイナスだったんですけど、
はい、
1回私も本当にのんきというか、数年前に出張先でお金を送ってくれ、病気になったからって言って、何の病気なん？淋病だってって言って、そんなんじゃないのって言ったら、そんなことはぼかしないとか言って、
うん、
トイレで移ったんだって言われて、
うん、
引っ張られて、
うん、
それを私も間抜けで信じておりました。
なるほど。あなたが医療関係者で、しかもご主人がそういう、まあ浮気とは違うんだけどね、逆に言うと、
はい、まあ、はい、まあそれは頭では分かっているんですけども、うん、現実にカードを見たときはやっぱり心臓に針を刺される。
いやー、それはそうでしょう。はい、
はい、
そして今回は大動脈解離がかなり大きくなっちゃった。
あ、解離を起こした後に、
うん、
今度動脈瘤、
あ、
大動脈瘤が2つ、
うん、
経過を見ていただいてたらありまして、
うん、はい、
大きくなっていて、
うん、
手術をする方ぐらいの大きさだということで、
4センチ超えちゃいました。
5センチです。
あ、5センチになってたね。
はい、
はい、
それでとっても場所がとても悪く、脳の血管に近いので、
おっとっとっとっと、
はい、後遺症がとってもあるリスクだということで、
うん、
お医者様がおっしゃってられます。
うん、はい、そうするともう手術を受けるのは決まったわけね。
動脈瘤が2つと冠動脈が2つ狭くなってるのと、逆流性の弁も交換しなきゃいけないっていうのと、あとお腹の動脈瘤も以前改良を起こす前に人工血管を入れたんですけども、今度はそこの方も 4.5 センチ胃や小腸の方にあるということで、
うん、
かなりやっぱ、
うん、これは相当大変ですよね。
はい、25% のリスクがありますっておっしゃられました。う
ん、まあそのちょっと待ってよ、不仲な夫婦なんですよ。
その不仲というのは、一回は7年前は揉めたんですけども、 子供が学生だったりいろんなことがあったことを考えて、
うん、
切り直してやってたんです、
うん、
だけどまだタバコをやめれなかったりとか、
うん、
とかいろんなことで今不仲な状態になってるんです。
でもね今ね、
はい、
私がわざと不仲なんでしょって言ったのは、
はい、
リスクがね 25% あるっていうことを先におっしゃったよね。
はい、
これが要するに手術は終わりましたがこれだけのいろいろなことがあるので 2,3 ヶ月、はい、もっといったら半年1年、
はい、
結局は介護が必要になっちゃう。
あ、それはそうです。
それを不仲だけど心配してるよね。
そうですかね。なんかそう、わからないです。そこが自分でわからないです。この解離という病気が、
うん、
そういう女性あくびでのきっかけで全部が全部じゃなくても多少なりともそういうことが原因で起こることで、
うん、
私は介護ができるんだろうかっていうことです。
うん、ただ梅毒じゃなかったんでしょ。
はい、
だからこの動脈性解離は要するに性病によるものではないというふうに判断した方がいいと思いますよ。
ありがとうございます、
うん、
そう思うとちょっとすごく精神的に楽になりました。
うん、そう、
はい、
そこは違う、はい、臨病ではならないから、
はい
はい、人生60年代時代ぐらいの昔の話はねもうほとんど梅毒の人たちの場合、はい、動脈瘤ができたりっていうふうに言われてたけど、はい、それは早めのうちに血管弱っちゃうからの話で、
はい、
今みたいにもうね人生60年で死んじゃうんじゃなくてもう59歳になってもまだ生きてるわけじゃないですか。
はい、
こういう元気な人たちが70、80まで生きて100歳までも生くって言われている時代だから、
はい、
性病的なものだけじゃなくても動脈瘤っていうのは本当に次々に起こってて意外に若い人にも出てきてますので、
はい、
うん、だからそこはちょっと外した方がいいよ。
そうおっしゃっていただけるとすごく気持ちが楽になりました。うん、はい、
不仲不仲と言いながらやっぱり心配してるじゃない。
はい、そう、それはありますね、
うん、
はい、
それで今日のご質問は何なんですか。そうすると、
はい、そう言いながら昨日は離婚したいと思っている自分がいました。
おお、
それはやっぱり梅毒から来てたら、
うん、
女遊びをした人を介護になった時に、
うんうん、
私はそんな人の介護はしたくないっていう感じで昨日の夜は離婚したいっていう気持ちにすごくなってました。う
ん、なるほどね。
はい、
じゃあその離婚した方がいいですか良くないですかって話。
え、ごめんなさい、そう思ってたんですけど総合的にいろんなことを考えたら、
うん、
離婚はしないつもりでいます。ほぼしません。
はい、
はい、最後まで見取るつもりでいます。
はい
はい、
そうするとご相談は何？
介護とか植物人間になった時の心の持ちようです。
それをどういうふうに抑え、はい、したらいいかということね。
そうです、
わかりました。はい、今日はですね心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
どうも今ね伺っていて、
はい、
今井先生のもうお話でなんかもう8割方以上ね問題解決したような気がしているんだけれども、
はい、
昨日まで自分離婚したいと思ってた自分が、
はい、
今そういうところの自分で妄想的に考えてきたことが原因ではなくて今井先生お医者さんですからね、しかも泌尿器科のお医者さんだから一番詳しいわけよ、はい、そういうことね、
はい、
それが違いますよとおっしゃってくださったということなんで、はい、まあそれはその通りで、そしたら、はい、今度は最後まで私は見取りますってもう全然パッと変わっちゃったから、ああもう問題はじゃあ基本的には解決したなっていうちょっと捉え方を僕もしちゃったんで、
は
い、うん、これ以上僕が言うこともないんですけれども、
はい、
介護ので悩んでる人苦しんでる人いっぱいいるんですよね今世の中にね、
はいはい、
でその人たちにやっぱり情報をいろいろ得てみると、
はい、
絶対に自分にやっぱり限界を超えた無理はしないっていうのはなんか鉄則みたいね。
ああ、そう ですか、う
ん、
はい。
だから人間って結局できることしかできないんですよ。いくら愛する人であろうが、相手が、たとえ憎い人であっても、まあ、それの場合は違いが出るかもしれないけども、相手が誰であれ、やっぱり無理を、やっぱりしない範囲で、
はい。
やっていくことで、常に介護者の方も、上、はい、まあ、上機嫌でいることはできなくても、機嫌よくいること自体が、
はい、
一番の本当の介護になるような気がするんだよね。
うん、機嫌よく
そう、うん、機嫌よくやれって言うと無理かもしれないけれども、
はい、
機嫌悪くなるようなところまで無理はしないっていうことが、
はい、
介護に限らず生きるなんか重要な結構鍵だなって気がしてるんですよね。
はい、
うん、よくつい日本人は真面目だから、
はい、
必要以上のところまで自分を追い詰めて。こうやらねばならないっていうところで自分を追い込んじゃうから、
はい、
どうしても心が楽しまなくなっちゃう。それによって自分が追い込まれていくっていうケースがね、
はい、
なんか多いような気がするんですよね。
あ、なんかおっしゃってるような、うん、なんかそんなところ、あ、今そういう 25% のリスクっていうことで、うん、どうしてもマイナスのことを考えてしまって、うん、こう暗い気持ちになってしまってるので
、そうね、でも 25% のリスクって多いようだけど、はい、少ない方じゃないの？
そうですか。
うん、こちらだって、はい、その、病気せずに寿命まで迎えるリスクが 25% って言えば、はい、少なくてよかったなぐらい思いますよ。
ありがとうございます。
誰だって同じだよね、このぐらいのリスクはね。
はい。
うん、だから、まあ、今回、闇が、霧が晴れた面があるわけだから、
はい、
まあ、もう一度最後まで見とるって言ってくださったんだから、ここで改めて、まあ、お父さんと、仲良くできないかもしれないけれども、
はい、
まあ一緒にこれも縁だなっていうことでやっていこうとお決めになって、
はいは
い、その代わり無理しないで私もやらせてもらうよと、
はい、
お父ちゃんも勝手なこと随分やったから私もあまり自分を追い込まないで、はい、楽しく介護するよと、無理しないでね。
その分お父ちゃんが好きな部分に私もさせてもらいたいなと思ってます。
そういう、それいいんじゃないの？それで。
はい、思ってます。でも本当に、前先生がその泌尿器科の方まで知らなかったので、
うん、
その点がマイナスだったということだけで本当に気が晴れました、
うん、よかったよ、
ね、お電話して本当によかったです、
ね、よかったよね、それはね、
はい、
それでここまで決断されてくださったんだから、はい、あとは自分を追い込まないように、それが旦那さん自体も、
はい、
なんて追い込まないと思うのよね、逆に、
はい、
男にとってね一番嬉しいのは自分がいい悪いことやってても何でも、まあ、かなりデタラメなことやってる人もいるとは思うけれども、
はい、
奥さんが元気で機嫌よくいてくれるっていうのは一番の救いになるんですよ、旦那さんにとって。
そうですか、はい、うん、
それだけで元気になっていくよ、男って。
そうですか、
うん、
はい、
不思議
な、今ちょっとそうじゃないですね、私、
うん、
顔見たらきっと怖い、ね、怖い顔してます、
うん、それ、はい、それがこう言っちゃ大変悪いけれども運勢的な意味よ、本当かどうか分かんないけど、はい、でもそういうのが病気を作っていくケースだってあるかもしれないじゃない、うん、ね、
はい、
だから、はい、どうせいる以上はっていうところで、こう言っちゃ悪いけどもお母さんの天下でもあるわけよ、そういう意味ではね。逆に自分が、
はい、
うん、お父さんは旦那さんはもう妻なしでは生きられない立場になっていくから、はい、ある意味じゃこちらが機嫌さえ良ければ優しくなっていくと思うんだよね、逆にね。
あ、はい、
うん、だからこれまでのわだかまりを修復するチャンスは逆にこれからいっぱいあるような気がしますよね。
はい、
うん、だからお母さんの忍耐が実る時期にこれから入っていくのかななんて気がしました。
はい、
うん、
はい、
ね、
お分かりいただけましたか？
あ、もうとてももう心が痒くなって、
うん、
病気とこれから一緒に頑張って戦おうっていう気持ちになりました。
あ、よかったよかった。
本当に
大丈夫かな。
はい、もう本当にお電話してよかったです。ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
失礼いたします。